2019年8月18日。
ください。今日私たちに与えられたペテロの手紙1、3章の1節から7節、これを読んでいただいて、ベテランの皆さんは、あ、こういうもんだと、男性と女性の関係はこういうもんだということで納得をされる方と、今時何を言ってるんだと、そういう二手に分かれるんじゃないのかなというような気がいたします。私の世代ですと非常にこう現代的な解釈の難しい箇所じゃないかなと思います。随分とこの箇所なんかは批判的に捉えられてきましたし、女性がですね、男性に仕えるという、なんで仕えなきゃならんのだと、それが秩序だなんて誰が決めたんだと、そういうですね、ことを感じてしまう世代とそうでない世代と、この箇所が与える印象は随分と違ってくるわけですね。日本キリスト教会に式文がございます。私がよく洗礼式、聖餐式、いろんなところでこう見るものですが、ここにですね、夫に対する教え、妻に対する教えを、聖書のこの箇所を読みなさいという指摘がなされていて、エフェソ書、コロサイ書、そしてペトロのこの箇所が挙げられているんですね。で、これを今の若い人たちに読んで聞かせて、そこからどういうことをこうイメージされるか、あるいは心の中にこの箇所をどういう言葉として受け取られてしまうのかという、そういう非常に、恐れにも近いようなですね、ことを思ってしまいます。とはいえ、聖書に書かれていることですし、私たちここから御言葉に何とか聞かなければならないということですね。同じように妻たちを自分の夫に従いなさいと、こういう言葉から私たちはまたいろいろなことを受けることができるんだと思います。で、この箇所ですね、フェミニズムの流れ、あるいは神学の中にもですね、フェミニズム神学と呼ばれるような、そういう立場があったりもしますし、私たち、7節なんかはそうですね、妻を自分よりも弱いものだとわきまえなさい、本当にそうなのか、家庭でどんな状態なのか私は分かりませんけれども、本当に弱いのか強いのか、どっちが強いのかってね、これはもう皆さんのね、見ていないところで示し合うことなのかもしれませんが、とにかく聖書にはこう書かれている、2000年前の書物にはもうこう書かれてしまっている。そしてこれを読むとき、私たちはここから何を聞き取るのか、男性あるいは女性という関係性について、で、特に今日の箇所は妻と夫というですね、婚姻という人間の立てた制度、あるいは、人間の立てたというか、聖書にもそのように書かれている、創世記の頃からそのように一つとに結ばれると書かれているこの制度に対して、私たちはどういう理解を持てばいいのかということです。で、先ほどお読みしました一節、同じように妻たちよと書かれている。で、この同じようにというこの言葉が実は重要になってまいります。何をもって、何を示して、何と同じようにと言っているのかということなんですね。で、前の箇所2章の18節から25節には、主人としもべの関係について語られていました。そしてその18節には、召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい、善良で寛大な主人にだけでなく無慈悲な主人にもそうしなさいと こう書かれているわけです。そしてこれを読んだ後に、同じように妻たちよという言葉が来てしまっている。そうなるとですね、無慈悲な夫に対しても、恐れ敬って従いなさいという文脈で書かれているかのように受け取れてしまいます。しかしこのですね、同じようにというこの言葉はそこを指し示しているのではないと思います。7節には夫に対する言葉が書かれていますけれども、そこでも同じようにですね、同じように夫たちよということが書かれていて、まあ、それが前置きにされている。ですからおそらくここで言っている同じようにという一節と七節のこの言葉は、主従関係として理解された主人としもべ、主人と召使いの関係、それが男性と女性の間にも同じようにと言われているのではなく、21節以下に書かれている、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたということ、あるいはその後に続く、この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。つまりキリストの歩みをここで示していて、このキリストに習うという意味で同じようにという言葉が書かれているのではないか。キリストの十字架というのは神の愛の極みである、隣人愛の極みであります。そしてさらに自分を低くする極みでもあるわけです。つまり自己非戦という言い方がされます。非戦、自分が卑しいものとして低くされる、自分が低くされるという、あるいは自分を低く見積もるというかね、そういう意味での自己非戦。イエス・キリストは神の身分でありながら、自らを最も低い部分に自らを置いて、そして他者を愛された、それが形になって現れたのが十字架であったということです。自分を高く掲げるのではなく、低いものとして生きられ、そして死なれたことが十字架であった。同じように妻たちを、同じように夫たちをということですね。つまり自己非戦を指し示して、同じようにと言われているんじゃないのかなと思います。女性である妻は無批判に男の言うことに従いなさいなどと言っているのではなく、妻は夫に対して、あるいは夫は妻に対して、愛と自己非戦を持って接しなさいという、そのことが示されているんだと思います。つまりこのキリストの十字架を前提にして読まなければ、今日の箇所の本当の意味は消されてしまう、失われてしまう。お互いへの愛を持つことがキリストを知るという生き方、お互いを愛のうちに置いて歩むということ、そう接する、そうやって行う、そういう関係性を持つ、それこそが今日の箇所が言おうとしていることなんだと思います。この流れで3節を見てください。身なりと装いについて書かれています。この言葉を見てしまうから、なおのこと女性は慎みなさいという言葉が書かれているように 読めてしまうんですね。一見すると派手にしないで地味にしなさいと、ストイックに質素に生きなさいと言われているように感じてしまいます、けれどもそういう意味で本当に語られているのでしょうか。そうではないと思うのです、以前ですね、福音派あるいはペンテコステ派の、熱心な信仰を持つ友人らとともにですね、違う、新学生の頃だったかその後だったか忘れましたが、そういう教会に行った時にですね、若い人たちも、年配の方々もですね、非常に着飾って礼拝に行くんですね。で、日本の教会は、皆さん今日は白をお召しになっている方が比較的多いですが、日本の教会はなんか葬式みたいだとよく言われます。それはピューリタンの流れからそうなのか、あるいは日本というところが、正装として黒を選びやすいというところなのかは分かりませんが、とにかくなんか暗いイメージがあると言われる。でもそれは旧日本キリスト教会あるいは、ペンテコステ的な福音派的ではない教会の、習わしのようなものであって、その福音派の教会に行くとみんなすごく着飾っている。なぜなら神様の前に出られるんだから、もうこれはもう祝宴なんだと、喜びの祝宴で自分を神様の前に立たせるんだから、立派に自分をしっかりと着飾って、そして喜びを表さなければダメなんだと、そんなことを言っていてですね、意外にもこうカルチャーショックを受けたという経験があります。あ、そういうもんかと、そういう考え方も確かにあるなと、あまり着飾らないで自分を見せるのではなくて、静かにしているという、そういう信仰の表し方もあるし、そうでもない表し方もあるんだということですね。で、日本キリスト教会の場合特に、面白いのは、牧師はガウンを着てみたりですね、黒いスーツを着て、今日は申し訳ない白いですけどね、黒い服を着るとかいうことがある、あるいはガウンを着る。で、それは何で着るのかということなんですね。で、それは自分を隠すというか、自分がそこでこう出しゃばっていかないということが一つ理由として挙げられる。で、よく古い教会に行きますと、講壇の後ろがですね、ちょうど人間の男性ぐらいの身長ぐらいまで黒い板張りになっているという教会をよく見ることがあります。例えば横浜にある横浜海岸教会なんていうのは一番それが特徴的に現れている教会なんですが、牧師を隠そうとするんですね。つまり牧師は言葉だけを喋っていればいいんであって、黒い服を着て顔を出さない、黒子であっていいんだと、そういう考え方をする。それが日本キリスト教会あるいは改革派教会の考え方であって、着飾らない、静かにしている、大事なのは言葉なんだと、ロゴスなんだと、牧師がキラキラのネクタイをしてきたりですね、してはいけないのだというような、そういう古い考え方があるわけですね。それで私たちはどちらかというと地味にあまり着飾らないでというようなことがなんとなく日本人の中にあって、特に我々のようなメインラインの教会はそういうように考える。だからこの3節を読むときにですね、身なりと装いについて倫理道徳的な示しを受ける、倫理道徳的なお話としてこれを読んでしまいがちなんです。しかし全然違う。なぜならこのペトロの手紙が誰に書いた、誰に宛てて書かれたのかということを思い起こしていただければわかります。つまりこのペトロの手紙は異教徒の中に、過ごしているクリスチャンに対して書かれている。小アジアと呼ばれる、今でいうとトルコにあたるところですね、アナトリアとか ギリシャに近いところですね。その小アジアにこうポントス、ガラテア、カパドキアなど書かれている、そういうところに散らばっている教会に対して書かれているということが重要なわけです。小アジアの異邦人地域にある複数の教会に影響力を持っているのがこの手紙の著者です。まあ、彼はそれを自らをペトロと、まあ、ペトロの名を借りて、書き送っているわけですけども、書き送られた手紙の相手先は異教徒の真ん中にいてキリスト教を貫いているわけです。それが重要である。なぜならこの3節で問題にされていることは倫理道徳的、質素にしなさいという勧めではなくて、異教の風習と価値観から離れなさいという、そういう意味を持っているからです。編んだ髪、金の飾り、派手な服などこの外見的な装いについて書かれているのは、異教徒の宗教儀礼の中で重要な意味を持っている格好だったんだろうと思われます。つまり著者が言いたいのは、質素にしなさいではなくて、あなたの中にいるのはイエス・キリストであると、キリストを中心とした生活をしなさいという、そういう勧告をしているんだということです。これはとても重要なことでありました。ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ピティニアの各地に離散して仮住まいをしているこの人たちに対し、彼らは完全な異邦人生活を強いられていたわけです。で、この異邦人生活の中で日常的にそれに触れていると、徐々にキリストを忘れ、神を忘れていく、またそういう文化やそういう風習を忘れていってしまうだろうと、一生懸命、そのことに対して、ペトロは語っているわけです。ペトロが言わんとしているのは、あなた方は外見を重視している世界に生きているけれども、キリストを信じる者はそうではないんだと、内面的な内的な魂の問題なんだと、信仰という内的な面にこそ価値があるということを覚えておきなさいと言っているように思います。決してお化粧やアクセサリーをしてはならないという勧めではない。重要なことはあなたの魂の問題だと、あなたの心の問題なんだと、そしてそのように生きることが重要なんだという方向づけをこの箇所でしているということであります。で、7節、先ほども読みいたしましたが、7節は妻に対する夫の振る舞いについて書かれている。先ほども言いましたように、キリストの十字架、そして自己非善を見習って妻に接するようにと、妻もそのように接し、夫もそのように接するのだと、そこで人間の関係が生まれるのだと言っています。これは決して夫婦生活、夫婦間の中だけに特化されることではなくて、隣人を愛するということはそもそも自己非善の中にあって、自分をどれだけ偉く見せるか、自分をどれだけ高く見せるか、そうやってお互いにマウンティングし合ってどっちが上なんだということをやり合う中では、本当の人間の関係は生まれないのだ、そういうことを語っているように思います。男性も女性もお互いを尊敬し合い、そして愛し合う、それは自らをキリストの十字架にかけることなんだと、同じようにお互いにそれを行いなさいということなんです。まあ、ここで妻を自分たちよりも弱いものだとわきまえてと、まあ、書かれております。それは今の世の中、平均寿命の長いのは女性ですし、さまざまな 苦難を乗り越えるのも女性の方が強かったりもいたしますから、この言葉はどこから来るのか今の時代は分かりませんけれども、当時2000年前小アジアあるいは地中海世界はやはり男性主義だったわけです。家父長制だったわけですね。腕力が物を言った時代、つまり男性の方が腕力が強いのであれば男性の方が強いということを疑問も持たずに生きていた時代だったので、こういう言葉が出てきます。しかしまあ現代的にこれを読むと多少私たちは頭がごちゃごちゃになってきてしまうかもしれません。しかし世の中を見ていくとまだまだこういう社会の妨げ、本来男性も女性もいい部分はあって強いものがあるかもしれないけれども、社会がそれを妨げようとしているという構造的な悪、構造的な問題があるかもしれません。今日の箇所、現代的にどう読むのかいろいろ考えてみますと、やはり私たち、この箇所をですね、何が弱いと言われているのかというようなことに目を凝らした方がいいのかなと思います。つまり結論から言いますと、社会的な立場という弱さ、この手紙が書かれた1世紀頃の地中海小アジア一帯では、男が強かった、女性が行けない場所があった、女性がしてはならないことなどもあったと、そういう制限があったように、今の世の中でも十分に制限がある、なぜ土俵の上に女性が立てないんですかという、そういう問題は議論されてもされても、しつくしてもまだ答えが出てこないのです。そういう状態なのです。現代社会にも通じるそういう箇所ではないかなと、かえってそのようにも思えてきます。会社で昇進できない、昇給できないとか、政治家としてトップに立つ女性が日本にはまだいないとか、いろいろな問題があります。政治や経済や企業や教育や、そのほとんどの世界において男女の不平等は今でも続いている。そういうことを知る私たちは、今日の箇所を読むときに、この弱さというのは何の弱さなのか、むしろ社会構造の弱さであったり人間の関係の弱さであったりするのかもしれないと思うのです。生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬し合う者同士が、そういう妨げを超えて共に交わり、共に愛し合い、そして共に支え合い、自己牺牲を持って生きていくという、非常に現在的な言葉としてこれを聞くことができるのであります。最も重要なことは、私たちは個人として、そして同時に共同体として、キリストの十字架を掲げて歩むということの大切さであります。前お読みした2章の21節にはこのように書かれています。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この自分を低くされたキリストを通し、私たちはお互いに自らを尊敬し合い、相手を尊敬し合い、自らを自己牺牲のうちに置いて、そして歩む、そこにキリストの足跡が見えてくる、そのことを私たちは常に覚えて歩んでいきたいということを思います。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝をいたします。今日もまたペテロ第一の手紙からあなたの御言葉に聞きました。2000年前の昔に書かれたものでありますが、時代状況を超えてまた私たち、現在の私たちにも語りかけてきます。どうかそれを私たち、今の私たちが読み、理解をすることのできますように、どうぞこの世に生きる者たちとして、またこの8月という 戦争を覚えるこの機会に、私たち他者と共に生きることを考えるものでありますよ。共同体として、また個人として、人を愛することをとりわけ考える時期としてください。これらの感謝と願い、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌537番。